今日の聖書はローマ人への手紙8章28から29。じゃあ皆さんとご一緒に。じゃあ英語は英語でそのまま。じゃあご一緒にいいですか。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じようにあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。はい、今日はあなたはキリストのようになるために作られたというところです。すべての人には生きる目的があります。私たちはその目的を見つけるために今40日の旅をしています。1週目に私たちは神の喜びのために作られたということを学びました。つまり最初の目的は神を知り神を愛することです。それを何と言うんですか？それを礼拝と言います。そして先週は私たちは神の家族となるために作られたということを学びました。神様は皆さんが人を愛し、仲の良い神の家族になることを願っておられます。それを私たちは交わりと言います。神を礼拝し、人との交わりを持つ。これを別の角度から説明しますと、私たちはまず愛されるために作られた。神は溢れるばかりの愛を注いでくださっているんです。常に神からの愛は溢れるばかりの愛なんです。それを感じないだけのことなんです。私たちの罪がその愛を感じることができないようにさせるんです。ですから罪が解決され、神の愛を感じ、感謝を持って神に反応すること、それが礼拝です。神の愛を感じ、その愛が自分に流れるんです。満たされるんです。その時、私たちは満たされる愛を持って、今度はその愛を人々に伝えることができるんです。それを交わりというんです。愛され愛していく。神の愛なしの人との交わりはどうですか？つらいんです。辛くなるんです。しかし、神からの愛を十分いただいた人との交わりは、慰めがあるんです。癒しがあるんです。その人も、ただ、満たされた人と付き合うだけで、その人が愛に満たされるようになるんです。それが2番目、交わりです。ですから私たちは、神様と礼拝がよくできる人、神を愛することができる人は、人を愛することができるんです。ですよね。See, if you truly worship your God, if you can love your God, then you can love your neighbor. You can love your neighbor. That's why you need to have a right relationship with God first, and next with neighbors, with your neighbors. So we call it worship and fellowship. Worship and fellowship. しかし、完全な神の愛が私たちに流れ、私たちに流れますよね。そして人に流れるためには時間がかかるんです。神様が喜ばれる完全な礼拝を捧げるために、そして完全な交わりをするためには、私たちは時間がかかるし、学びが必要なんです。それを訓練というんです。弟子訓練というんです。それをディサイプルシップトレーニングというんです。この学びなしに、正しい学びなしに、正しい礼拝者は生まれません。正しい学びなしに、正しい交わりができる人も出てきません。そしてまた、これから2つ、5つありますよね。5つの目的。 これは学びです。訓練です。その次は奉仕です。使えるものです。正しい学びなしに正しい奉仕者も出てきません。正しい学びなしにその次の使命、伝道すること、伝道者にもなれません。ですからこの学びというのは要です。要、非常に大切です。多くのクリスチャンは愛される段階でとどまる人が多いんです。愛されているのにもかかわらず、また愛が欲しい。愛されているにもかかわらず、私にもっと満たしてください。もっと、もっと。そうなりやすいんです。ただ、要求のレベルで終わりやすいんです。今日学ぶ人生の3つ目の目的、この訓練は、私たちがイエス様のように成長することです。神様は私たちがイエス様のように歪んでいる人格が正しく戻ること。神の形として作られた私たちは歪んでいるんです。それが正しく戻ること。それを願っておられます。この訓練の目的は私たちの人生の成功、物語でのためではなくて、イエス様のように私たちの人格が成長することです。神様は私たちの人生の成功にはあんまり関心がありません。神様が私たちに関心を持ってくださるのは変えられている人格なんです。変えられた人格です。変えられた品性です。私たちは神様が自分の人生の成功のために、幸せのために、こうしてほしい、愛してほしいとして操ろうとしているんです。しかし神様はそうじゃなくって、あなたがあなたのその曲がっている心、歪んでいる品性、それを直してほしいというのが神様の関心です。ですからその差は大きいんです。神様の目的は私たちのモデルとなってくださったイエス様のようになることです。そして愛と謙遜を持って人に仕えることです。そのために私たちはいろんなことを通されます。時には辛いことがあります。苦しいこともあります。寂しい時もあります。いろんなことを通されます。かなりの場合、自分の思う通りにいかないことがたくさんあるんです。私たちがイエス様のようになるために、神様は3つの道具を与えてくださいました。3つの道具。その1番目は聖書です。御言葉です。聖書は誤りのない神様の御言葉です。私たちの人生における基準であり、最終的な拠り所になります。聖書に権威を置かない多くの人々は、価値基準が自分の理性であったり、自分の経験であったり、今まで守ってきた文化や伝統であったり、また自分の感情になります。特にそういう人たちは、マスコミの操作によってこっち行ったりあっち行ったり、揺れやすいんです。しかし神を信じる私たちにとって、すべての基準は何かというと、聖書である。御言葉は私たちの人生の重要なことを決める基準になる、キャノン、ナビゲーターになるということです。何か疑問があるときは、そういうときは聖書がどう教えているかということを調べると、私たちはそれを自分の基準として受け取ることができるんです。それを私たちは聖書信仰と言います。聖書をもとにして受け入れる。聖書。ですから私たちは御言葉が教えることを通して人生の方向づけをすべきです。頭の中に価値基準である御言葉を蓄えておくべきです。たくさん御言葉を蓄えておくべきです。私が何を考えるかによって、心はそれに支配されます。 何を考えるかによって心が支配されます。そしてそれによって判断します。そしてその後に行動に移すようになるんです。聖書は教えと戒めと強制と気の訓練とのために有益です。損なわれた神の形を正し、バランス取れた整えられた人にならせる力が聖書の御言葉にあります。また神の御言葉は生きていて人の魂や心を癒す力があります。聖書は人生に役立つ単純な書物ではありません。人生に命を与え人を変える力があります。傷を癒す力があります。また人格を形成する力があります。永遠への希望を与える生きた神の御言葉だからです。ですから聖書に権威を置き、聖書が教えてくれることを実践しようとするその態度、それが私たちに求められる大切なことです。イエス様のようになるためにローマ書12章2節ではこのように書いてあります。この世と上司を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。神の御心が何かを求めることです。自分の考え方ではなくて神の教えが何かをまず知ることです。そのためにまず聖書をよく読むことです。聖書全体から神の御心を読み取ることができるからです。聖書の考えで物事を考えるようになると、その考えは私たちの感情を支配してくれます。そしてその感情は行動として現れるようになり、それが自分の生活パターンになっていきます。常に私たちの生活パターンがイエス様のように考え、イエス様のように行動を取るようになる。そのように私たちは努力していくことです。たとえ自分が理解できないことありますよね。自分の理解を超えたこともたくさんあります。それでも御言葉を考えながら神様にフォーカスを置いて、そして行動を取っていくことであれば、それが後で納得できるようになります。私たちがイエス様のようになるために2つ目の道具があります。それは聖霊です。御霊様です。聖書を私たちの価値基準にした、次は聖霊の助けにより、聖霊の助けにより頼むことです。私たちがイエス様のようになるのに助けてくださる方は聖霊様です。聖霊の助けを体験するためには聖書を土台にして決定したことを、今度は信仰を持って行う、信仰を持って行うとき、そのとき体験することができます。信じるだけで何の行動を起こさなければ聖霊様も助けることはできません。どう助ければいいかわからないんです。確信を持って御言葉通りに自分が行動を取るとき、聖霊様も助けてくださることができるんです。イスラエルの民がエジプトから出て、そしてカナンの地に入るときのことでした。ヨルダン川があります。たくさんの水が流れているんです。その時、これほどたくさん水があるのにそれを渡るということは不可能なことでした。しかし神の約束を信じたこの祭司たち、リーダーたちは神の契約の箱を担いで、そして御言葉通りに、約束通りに足を踏み入れたんです。入れたら水が止まったんです。アクションを取ったら御言葉の約束が成就されました。分かって行動を取らなければ何も起こりません。しかし行動を起こせば神様は約束を守って 起こしてくださるんです。働いてくださるんです。例えばですね、最近私たちの東海岸のファミリーキャンプ2回、よかったんですよね。で、最初これをね、持ち上げたとき、みんなね、いいですね、いいですね、できればいいですねって、みんな同意をしたんです。だけど、アクションは取らないんです。アクションを取りました。取ったら、私たちが想像した以上の祝福がありました。また、牧会者セミナーも同じなんです。こういうのが必要である。必ずしなければいけない。だけど、私たちはただ、私たちのね、希望で牧会者セミナーをするっていうのは、これは大変なことですよ。アクションを取りました。しかし、アクションを取った以上の祝福を神様が与えてくださったんです。これが信仰なんです。これからも私たちは、そういうアクションスタイルの信仰を持っていく必要があるんです。これ大切なことです。サドルバック教会、このキャンペーンのを始めたサドルバック教会もアクションを取ることには躊躇しない教会らしいんです。たくさん失敗してもいい。そして成功する確率は 60% らしいんです。40% は失敗するらしいんです。アクションを取って失敗して、それでいいものを作り出してきたものがこういうものなんです。だから、アクション取ることに対して皆さんも恐れる必要はない。だから、うちの牧師はね、恐れずにアクションを取るタイプですから、皆さん心配しないで、失敗したら失敗をどうして学ぶっていうつもりでついてくればいいんです。一緒にアクションを取ればいいです。取って新しいものを作り出せば自分のものなんです。祝福されることなんです。失敗はいいことなんです。それは失敗じゃない、失敗だと思わなければいいんです。私がね、非常に慰められたんですよ。サードルバック教会がね、60% しか成功していないということ。だから私たちもいいじゃないかって、ね。例えば 50%、40% 成功率があっても、やればいい。間違ったから、なんかちょっと良くない結果が出たから、責め合うことをしなければいいんです。それはする必要はない。信仰生活は私が確実に条件が整えられてから行うことではないということです。弱いとき、また足りないときであっても、私の弱さを理解し、その足りなさを補ってくださる神様を信じて行うとき、聖霊様は確実に助けてくださいます。自分がこれは間違いなくできるって言って、自分を頼ってやるときは神様は助けてくださるんです。必ずね、失敗させるんです。だから謙遜に、私は弱いものです、足りないんです、しかしあなたのビジョンと思って私たちは行動を起こしますからって言って謙遜に行うとき、神様はそれをやってくださるんです。ただ私たちは信仰を持ってアクションを取ればいいんです。その残り分は神様の仕事ですから。それを心配しないで、ただ任して私たちのやるべきのことだけやればいいです。キリストに似せられるためには、私の考え、私の理性、私の常識ではかなわなくても、御言葉の教えであれば行動を取ることができる信仰が私たちには求められます。また、御言葉に同意する段階ではなく、御言葉に生きる段階です。ただ同意する、ああ、いい、それいい、それだけじゃなくて、生きること、その通りに生きればいいんです。イエス様を信じ、慕うことを決めたことであれば、古い自分、古い習慣を捨てて、聖書の教えに従って生きることを決断し、行動をとってください。舌を心で行動を取ったとき、聖霊様が必ず働いてくださいます。そして私を変えてくださり、また 次のこともできるように助けてくださいます。3つ目、私たちがイエス様のようになるために3つ目与えられた道具は何かというと、この環境です。状況、すべての事柄の裏には神様の目的があります。信じる者に偶然ということは何一つありません。こういう姿勢で困難な状況を乗り越える人は、どんなに苦しい状況の中でも金のような、ね、ダイヤモンドのような真理を見つけることができます。そして自分がその分成長します。そうではない人にはいくら良い環境が与えられても悪く取ります。そして人のせいにします。環境のせいにします。そして最後には自分を悪い方向で持っていくんです。破壊の方向に持っていきます。私たちはさまざまな環境が与えられます。常に与えられます。一日のうち、また聖書を読みお祈りをする時間は私たちは少ないんです、ね、20分かもしれません、30分かもしれません。残りの多くの時間はこの世において多くの厳しい環境と戦っていかなければいけません。それらの時間は自分の信仰と関係がないということではないんだということです。神様は私たちをご自分に近づかせるために問題を用意してくださいます。時には考えられないほどの厳しい状況を私たちに許すことがあります。ヨセフはエジプトに奴隷として売られました。また牢屋にまでいられました。ダニエルはどうですか、獅子の穴に閉じ込められました。エレミアも想像を超えるその苦しみに置かれていました。彼らは人間の理解を超える苦しみを受けました。しかしそれらの苦しみの状況をどうして神の偉大さを発見することができたし、そして神に近づくことができたんです。さらに神にだけ頼る信仰が与えられました。このように神様は問題をどうして神様だけを見上げるようにしてくださいます。神様だけ信頼できるようにしてくださいます。私たちはよく言います。どうして私だけこんなに苦労してるんだろう、不幸なのか、私だけこんなに辛い目に遭うんだろう。時にはこの世の中で自分が一番かわいそうな人になろうとするんです。しかし神様は、神様の答えは何かというと、その状況の中で、そういう環境の中で感謝しなさい、感謝しなさい、理解できません。だけど神様の答えは感謝しなさい。どうしてかというと、その苦しいことを通して、理解できないことを通して体験できる神様の恵みがそこにあるからなんです。あなたしかわからない、味わうことができない神の恵みがあるのに、ただ感謝しなさい、受け入れなさい、 Just accept it、 逃げるな。すべての事柄には神の目的があるということを言いました。どんな苦しいことがあっても、その苦しいことの裏には神の祝福があるということを覚えてください。イエス様はその苦しみを共にしてくださいます。最終的には祝福として変えてくださいます。どんなに苦しいことがあっても、共にしてくださる神様に頼り、神が与えてくださる祝福を先に見るんです。今は苦しいけれども、しかし笑える自分がいるんです。受け入れる自分がいるんです。どうして、 先に見える祝福を楽しみにするから、そういう信仰を持ってください。ローマ人への手紙、今日の聖書です。8の28節で、神がすべてのことを働かせて益としてくださるということがあります。私の失敗、私の傷、私の病気、たとえ私の失業、また夫婦の関係、離婚経歴あるいは離婚、つらい過去、あるいは死までも神様は働かせて、それを益として変えてくださるんだということです。理解できません。受け入れることはできません。だけど、信仰の上に立って歩むことであれば、神様は悪でさえ善として用いてくださる、そういう方です。それは神様の良き働きが、神様の目的が、私たちの問題、苦しみ、罪よりはるかに大きいからです。皆さん覚えてください。私たちは失敗するんです。失敗するのに名人です。しかし神様は私たちの失敗を益として変えてくださるのに名人です。その通りですよ。私たちは失敗するんです。人間関係、子育て、夫婦の関係、ね、仕事上失敗するんです。しかし、神様はそれを良い方向に、益として、成功の方に変えてくださることができる方なんです。その神様に頼るときです。ですから、厳しい訓練を通されれば、通されるほど私たちの信仰は深くなります。そういう人は味があるんですよ。味が出てくるんです。人生の味。年取ってね、通らなくて、いまだにね、醜い自分は出さないで、ね、人生を歩めば歩むほど、全部ブレイクスルーして、そしたらね、いい味が出るんです。それが人にね、人に用いられるんです。神様はそういう人を用いてくださるんです。私たちに与えられるその苦しみはしばらくの間です。ローマ8の18で、今のいろいろな苦しみは将来に現れる栄光に比べれば小さいものです。その通りなんです。今の苦しい状況を通して神様を体験し、自分の人格がイエス様のようになること、それが本当の祝福です。神様は時には愛せない人を私の隣に置いてくださるんです。そのことを通して本当の愛が何かを教えてくださるんです。好きな人を愛することは簡単ですよね。しかしどうしても愛せない人を愛することは難しいからです。だから置いてくださるんです。苦しみもあります。だけど感謝しましょう。失望することもあります。でも感謝しましょう。嫌なこともあります。感謝しましょう。これらの苦しみは失望、嫌なこと、あるいは嫌な人、また寂しいこと、ストレスもあります。人間関係のつまずきもあります。いろんなことがあります。それらのことをどうして神様が私をどのように変えてくださり、成長させてくださり、祝福してくださり、そして用いてくださるかということを待ち望みながら、それのことをハーグ、アクセプト。いつまでも自分が損してるって、ね、そうしないで、受け入れる。just accept it。神が共に行ってくださるんだから、あなたが消化できないのは分かってるんだから。しかし、もうすでにアクセプトする瞬間、イエス様が、聖霊様が、もう助けてくださってるんです。終わるんです、アクセプトすれば。ですから、問題が生じたときは、 その問題にフォーカスを置いて、そこにのめり込まないで、神様の御言葉にフォーカスを置いてください。そしてアクセプトしてください。問題に焦点を置くと、否定的な問題に取られます。サタンが大好きなんです。サタンはそれの名人です。絶望的になり、また自己破壊につながります。しかし神様に焦点を置きますと、肯定的に問題を取り上げるようになり、また神様がそれを喜んでくださいます。そのことを通して自分は成長させられます。終わりですけれども、整理をします。神様が喜ばれる礼拝を捧げるために、人との本当の交わりをするために、また私たちはイエス様のように成長する必要があります。教会の正しい奉仕者になるために、また神様に用いられる証人になるためにも、私たちはこの訓練を受けなければいけません。イエス様のようになるために訓練として3つの道具が与えられました。1つは、言ってください。1番目、聖書。2番目は、3番目は、環境、ね。この3つが与えられます。これらの道具を通して、イエス様のように人格は変えられることです。品性が変えられることです。神様はそれを望んでおられるんです。どうしてか分かりますか？私たちが天国に持っていけるのは人格ですよ。変えられた人格です。皆さんが稼いだお金、家、持っていけませんよ。子供も連れていけませんよ。最終的に私たちが本当に持っていけるものは、世において成功したものではありません。これらの試練をどうして、それらの、これらの当てられた道具をどうして変えられた私たちの人格です。精霊の実です。9つの実です。イエス様のようになるのは時間がかかります。繰り返して努力をしなければいけません。悪い習慣も1日2日では治らないんですよね。モーセのことを考えてみてください。モーセがあれほど偉大な指導者になるためには80年かかったんです。80年。だからね、皆さん失望しないでください。今の50ぐらいかもしれないんですよね。私の年ぐらい。自分もそこに入れておきたいんです。ね、80だったんです。間違いもあります。失敗もあります。だけど、諦めないで続けて繰り返し聖書の教えを身につけて生活化していくことです。また、信仰生活の要であるこの訓練のために皆さんは投資をしていただきたいんです。私たちの教会ではこの訓練をやり続けてきました。で、このキャンペーンが終われば、この次にはこのサードバック協会でやっているこの101、201、301、このプログラムがあるんです。これ、4時間ぐらいで終わるプログラムです。その101をしようと思ってますから、皆さん楽しみにしてください。また、私たちはこの弟子訓練のプログラムを持ちますけれども、今は、そうですね、第1期生ですよね。ほぼ半分ぐらい終わりました。半分もうちょっと終わりましたよね。そのうち、その2期生も始めようと思っています。できる限り皆さんができるようにしてあげたいと思ってるんです。だからそこにもぜひ参加していただきたいんです。そしてまた、私たちはこの外掛けの、この学びだけじゃなくて、本当に内側の交わりも必要ですよね。皆さん、このスモールグループでやりましたよね。サンデースクールの時。交わり。本当に自分の心を置ける場所。このフェローシップ。その場所が必要なんです。日本語グループ。それで国際結婚グループ。それをね、これから持っていこうとするんです。そのためにも今計画をしてますので、それを楽しみにしてください。そしてまた、 そのために4月、そのセミナーでね、セミナーがあるんですけれども、今、矢口さんが、そこに行ってくださるっていう計画をしてます。日本におられるその山本さん、そしてまたその、美佐子さんが共に参加する予定です。それも楽しみにしたいんです。はい、じゃあそれではお祈りします。神様、私たちがイエス様のように成長できるようにしてください。道具として聖書をくださり、御霊様をくださり、さまざまな状況をくださることを感謝します。これらを通して私たち一人一人をイエス様のように変えてください。そして神の国のため、尊い道具として用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。